さて今日はスタジオに秋田県神社庁教科副委員長の川尻隆樹さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
は
い、
今日のテーマはですね、はい、1年の計は元旦にありということなんですけれども、まあ、玄関にしめ縄を飾ったり神棚に鏡餅をお供えしたりそして神社へ初詣に行ったりと、まあ、お正月を迎えると私たちはさまざまな形で神様に感謝を表しますね。で今日は改めて元旦を迎える準備についてお話を伺っていきたいと思います。川尻さん、基本的なことなんですが、はい、元旦にこのような準備をするというのはこれなぜなんでしょうか。
そうですね、まあ、いわゆるそのお正月という行事はですね、本来は、一年の五穀豊穣とか、はい、それから家内安全とかそういうものを、叶えていただく年神様をお迎えする行事なんです。
年神様を迎える。
はい、そうです。
なるほどね、はい、それではこのお迎えの仕方なんですけれども、
はい、
ちょっと神棚の準備についてお話を伺っていきたいなと思います。こちらにですね 1,2,3,4 と順番を書いていただいたんですが、はい、まずしめ縄をかけようということですね。
はい、そうです
ね。これはどういうことなんでしょう。
はい、しめ縄というのはいわゆるその聖域を表す教会を表すためにしめ縄をかけるんです。いわゆる俗界と神様の聖域、その教会にしめ縄をかけて、ここからは神様の聖域ですよという意味があります。
ああ、なるほど、はい、まあそうですね、はい、僕たちがよく使う言葉だとこう舞台を作るというか、
はい、
そういう区切りをつけるわけなんですね。
そうですね。
これ今の神棚の準備として挙げましたけれども、玄関に飾る場合もありますよね。
はい、そうですね、いわゆる入り口にやはり悪いことが入ってこないように、ここからは聖域ですよという印で玄関にかける場合もあります。
はい、何かかける際にかけ方ってあるんですか。
はい、そうですね、一般に左右が細くて真ん中が太いしめ縄の場合はそう問題ないんですけれども、ごぼう締めといって太い細い左右が太さが違うしめ縄がありますので、はい、その場合には、向かって右側の方に太い方で、向かって左側の方に細い方が来るようにですね、かけるのが、正しい締め縄のかけ方です。
うん、はい、やっぱこれもちょっとしたことですけれども、ね、しっかりこうしてないといけませんね。はい、さあそれでは2番目になりますが、はい、2番目がですね、神社からお札をいただきましょうということなんですけれども、
はい、
まあ、この神社のお札、これはもう馴染み深いものでもありますね。
はい、
これは何か違う言い方などもあるんですか。
はい、ですね、神社のお札はですね、一般に神明様とかお伊勢様というのが、いわゆるこの神宮大馬といって、伊勢神宮からいただいてくるお札を神宮大馬と言います。
神宮大馬、
はい、それから地域で地域を守ってくださる氏神様のお札を祀るのが、まあ、氏神様の氏神大馬ということで、この神宮大馬と氏神のその大馬を両方祭りするというのが正しいお祭りの仕方です。
はい、そうなんですか。
はい、
両方お祭りする。さあ、それではこのお札をお祭りしようということなんですけれども、
はい、
じゃあもっとこの、お札のお祭りの仕方も詳しく教えてください。
はい、わ、はい、かりました。まあ、お札は神棚に祭るわけですけれども、
はい、
神棚の扉が3つ、正面と左右に扉がある場合と、扉が1つしかない神棚、
はい、
この2種類がありますので、扉が3つある場合には、今言った一番真ん中に中央に神宮大馬から右に地域の お守りくださる氏神様、そしてその他にもいろいろなところに旅行に行ったりですね、
はい、
通勤する神社のお札をいただいてきた場合には、すべて左の扉に中にお祭りいたします。
はい、そうなんですか。はい、まあ、今の3つの扉がある場合、つまり3つお札を、はい、まあ、並べるものであると。
そうですね、
いうことなんですね。はいはい、今扉が3つということは、はい、1つという場合もありますね。
はいはい、そうです。1つの場合はですね、今言った神宮大馬をお伊勢さんのお札を一番手前にして、そして地域の氏神様、
うん、
それからその他の数形する神社のお札というふうな順序で重ねてお祭りいたします。
重ねるんですか。
そうです、そうです。はい、
実は僕もこの重ねた状態見たことあるんですが、多分これは再来年前の年で一昨年で、これが去年でこれが今年かな、
はいはい、私もそう思ってた、
重なってるのかなと思ってたんですが違ったんですね。
古い筆はですね、どんどん焼きとかそういう時に持っていてもらって、やっぱり新しいお恵みをいただくために新しい筆をお祭りするのが正しいお祭りの仕方です。
ちゃんと意味があったんだ、さあということで続いてです、お供えしようということですね、はい、さてこのお供えというのは、まあ、パッと思い浮かぶのがお水であったりしますが、
は
い、
そうですね、
まずどんなものをお供えするのかから、はい、教えてください、
は
い、
神様にお供えするその穀物とか新鮮とか言いまして、
はい、
これは我々がその生きていく上に、欠かせない、米とかですね、塩とか水とかそういうものを神様にあげてですね、我々のその命の源であることに感謝をして、取れたものを四季それぞれのいろいろなものをですね、その都度お供えするっていうのがこの新鮮穀物の意味があるわけです、
うん、なるほど、はい、お供えっていうとなんかこう、はい、おまんじゅうみたいなイメージもあるんですが、穀物とすれば確かにお米、塩、水、はい、うん、これは確かにありますね、はい、いいですか、
はい、
お酒をあげる場合もあると思うんですが、はいはいはい、これはどうなんでしょう、
はい、これはもうみんながよく言うようにですね、おみき上がらぬ神はなしというようにいわゆるこのやっぱり米の、まあ、今の言葉で言えば米のエキスですから、
あ、
これもやはり神祭りには欠かせない、うん、もう古代からその必ずお酒というのはこのお祭りにつけものです。で米からできるお酒もあげます。それからあと海のもの、山のもの、うん、そのいろいろな珍しいその野菜果物などもお供えすることがあります。
なるほどね、こうやってお供えもします。さてここでまたまた常識的な質問かもしれないんですけれども、はい、よくこういうお問い合わせをいただくんです。同居している家族が亡くなってしまった場合にはこういったお迎えの準備っていうのはしなくてもいいんですか、というような、
はい、これもですね、これも日本の習わしですけれども、いわゆる葬儀とかに、携わったものは一応その罪汚れを外にこう出ないように意味こもるという意味で、その親子関係なんかで亡くなった場合にはですね、忌中ということで家にこもる期間があるわけです。それが親子の場合にはだいたい50日というふうに明治の太政官府で定められております。そこからですね、だいたい50日は神祭りをしないで、誰かお亡くなりになった場合は神棚に半紙を貼って扉を閉じてですね、うん、それであとお供えもしないでいわゆる神祭りをしないというのがこの50日間あるわけです。それが過ぎると、あと普通のようにまた半紙を取って扉を開けて、うん、普通にお祭りしていただければいいと思います、
はい、ということはですね、この50日に経たない、はい、つまり気明けしないうちに新年 を迎えてしまうという場合は、
はい、
やはり、これは半紙を貼ったままにしておいた方がいいということですか。
普段はそうですけどもね、できればそういうふうにするのが本来なんですけども、どうしてもいろいろな都合でですね、意味こもってられないと、
うん、
で50日前に気焼けをしないといけないというような事情がある場合には神社の方の神主さんを呼んでですね、家のお祓いをしていただいて、そして普通にまず神祭りをしていくということもできます、
はい、お祓いしていただいて気焼けとするということなんですね。それではですね、今度は初詣です。椿田さん、
はい、
初詣に行きますね、
はい、
参拝の順序としてはまず最初に何しますか。
鈴鳴らしますね、こうシャンシャンシャン。
はい、ダメです
あれ
ですよね、川尻さん。
そうですね、まず参拝の順序っていうのがもちろんありまして、まず皆さんお宮に来るとですね、まず鳥居をくぐります、
うん、
で参道をずっと歩いていくと、その拝む拝殿、神社の前に行く前に必ずお水が出てるところがあります、
はい、
これを手水舎といって、いわゆるその身を清める場所なんです、
うんうんうん、
でまず手をそのお水で洗って口をすすいで参拝の準備をまずするわけですね、まあ、それで身を清めて、でそのそこの手水舎に行くと、そこにもちょっと作法がありましてですね、まあ、ちょっと難しいんですけども、まず左手を ひしゃくに水を取って右手でひしゃくに水を取って左手を清め、そして今度左手に持ち替えて右手を清め、そしてさらに左手にまた水を受けて口をすすぐわけですね。
手に水を受けてすすぐ、
はい、そうですね、はい、そして、最後にその残った水でひしゃくを縦にしてひしゃくの柄を洗って元に戻すと、まあ、それが正しいその手水の使い方ですね、
は
い、
とにかくまず手水をするということですね。 そして、次は、
はい、次はいわゆるお参りするために神社の社殿の前に、立ちます。そうするといわゆる鈴が必ず下がっております。
ここですよ、はい、鈴を鳴らす
のは。ここで来るわけですね。
はい、それで鈴を振っていただきます。で鈴を振るとですね、まあこれからお参りしますという神様に伝えることと、それからそのさらに鈴の音色のこの音色でですね、身を清めると、そういう意味もこの鈴にはあるんです。はい、
あ、なるほど、はい、さあ鈴を鳴らせば、はい、続いてはもう目の前に賽銭箱がありますね。
そうですね、はい、これはもう皆さんも一番、ご存知の賽銭箱というのがあります。この賽銭の賽というのはですね、まあ神様のそのお恵みとか恩に感謝するっていう意味がこの祭というのはあるんです。そういう気持ちでその本来はですね、古来はお米とか作物をお供えしていたんですけれども、今は現代はそのお金に変わっているということで、今小銭を投げてですね、それでお参りをお願い事を回したりするわけですね、
まず感謝の気持ちがあってなんですね。
そうですね、
ただ単に お願いするための、はい、代わりのものではないと、そういうことですね、
はい、
さあそしていよいよ参拝となるわけですが、はいはいですね、はい、これは、何かしきたりというのは、はい、
そうですね、まあ、皆さん頭手を打つというのは大体やってると思いますけれども、参拝にもやっぱり正しい、作法がございまして、まあ、全国の神社で、定められている作法はですね、二礼二拍手一礼といって、まず2回お辞儀をいたします、
はい、
それから手を2回打ちます。
2回打つ、
はい、これ音を出してパンパンと打っていいわけですけども、はい、大体肩幅ぐらいの手を広げてからこう打っていただければいいと思います、はい、それから最後に、一礼をして、それ願い事をよく込めて、お参りすると、これが作法でございます、
はいはい、何か願い事などお家の神棚にした場合でもやはりこれは、はい、この、
そうですね、
作法でよろしいんですね。
そうです、全国共通でございます、
はいはい、二礼二拍手一礼、
そうですね、
覚えておきましょう、
はい、は
い、いや私たちが勘違いしていたり忘れてしまった神社のこと、まだまだありそうですね、さて次回は1月の11日火曜日の午後3時半頃からお送りします。このコーナーでは皆さんからの神社に関するさまざまな質問も募集中です。
質問はハガキ、ファックス、E メールで受け付けます。ハガキの方は郵便番号 010-8611 極上ラジオ神社で願いをの係まで、ファックスの方は 018-824-8564 018-824-8564、 メールの方は gok@akita-abs.co.jp までお寄せください。